礼拝備えの賛美歌425番を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用いたします。ただいまより本日の礼拝を始めます。 希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。章詠26番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第五主日の礼拝を御前に捧げます。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは宗法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は93-4a です。それでは使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌521番を歌います。 ぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。全能の父なる神様、この新しい朝に御堂に集められ、あなたを賛美できます幸いを覚えて感謝申し上げます。すぐる一週間もお守りのうちに生かされましたことを重ねて感謝いたします。十分な恵みをいただいていても、それでもなお不安になり、思い煩い、不満を持ってしまう自分中心な弱い我々をどうぞお許しください。今日与えられます御言葉によって新しくされ、その御言葉に応えていける一週間を過ごせますようにとお祈りいたします。先週私たちは礼拝後に遠藤雄二牧師の就任式を多くの方々の立ち会いのもと執り行うことができました。準備の時から当日に至るまでお守りくださいましてありがとうございました。その時、神様と教会の前で約束した通りに、遠藤牧師を中心として、改修一同、思いを新たにこの高野原の地にあって、神様を賛美し、宣教の業に励むことができますように、神様のお支えと導きと励ましをお願いいたします。本日は午後から、壮年会、婦人会、青年会の各例会が予定されています。それぞれが持てる賜物を生かし、互いに仕え合って充実した会となりますようにと祈ります。より良き活動ができますように祝福をお与えください。毎週のように子どもたちの痛ましい事件が報じられ、私たちの心を痛めるばかりです。児童虐待の数も増加するばかりです。これらの背後には心を病む大人たちの姿が目に浮かんできます。どうぞ子育てに悩む人たちを助け、そして教会が行っているひまわりグループ、教会学校の活動が子どもたちと子どもを育てる大人たちとを支援する大切な役割を担うことができますように、どうぞ神様お支えください。そして この大切な手術礼拝を覚えながらも、病のため、高齢のため、ここに集うことのできない人々のことを覚えます。その方々のためにどうかあなたの慰めと癒しの手を述べてください。共に礼拝の喜びに預かることができますようにお導きください。これから遠藤牧師の説教を伺います。これから与えられます御言葉に耳を傾け、私たちの心を素直にあなたの言葉に耳を傾けることができますように導いてください。これらの感謝と祈りを主尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌519番を歌います。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はエレミア書1章4節から10節までです。
主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし、主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも。言って私が命ずることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す。と主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て植えるために。
おはようございます。先週の日曜日、就任式が行われ、そしてその式で私の制約、そして出席してくださった教会の皆さん、また教会に関わる皆さんが共に制約を行うことができました。緊張感を持った就任式の後、和やかな喜びに満ちた騒会が行われました。私は、本当に一番最初の準備の段階、宛名を書いて、そして、書いたものに、切手を貼り、その、中身を入れ、これにはいろんな方々が参加してくださいました。また、当日の、細々としたところで多くの人が、その心を配り、また当日出席できなかったけれども遠くから祈ってくださった方々がいらっしゃいました。本当にこの時に牧師であるということの本当の幸せを感じることができました。皆さんには本当に感謝の思いでいっぱいでした。で、その就任式が終わった後、神様の招きについて少し考える時がありました。ちょうど聖書講座で先ほど歌った賛美歌と同じイザヤが、神様によって、召しを受ける、その場面、そして、晩祷会では今日、読みました聖書のエレミアをずっと読んでいたので、この二人の証明の場面、神様から召される、そして神様から招かれる、それは一体どういうことなんだろうか、そのことを少し考えてみました。イザヤの証明、これは先ほどの賛美歌にありましたように、苦しむ人々を神様はどうすれば救えるんだろうか、そう思って一体誰を使わせばこの惨状、この苦しめるために慰めを与えることができるんだろうか、その中でイザヤが、神よ、私がここにいますと自分が、なします。もちろん、自分はその器としては十分ではないかもしれない、しかし、今の惨状を何とかするために、お手伝いがしたい、そのような、イザヤの答えがありました。それに対してエレミアはどういう形で神の呼びかけ、神様がこの使命のためにあなたは働きなさいというその招きの声にどう答えたのか、そのことが今日の聖書の中に書かれていると思います。少しずつもう一度聖書を見ていきたいと思います。エレミア書の1章の4節のところからです。まず4節と5節、主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。エレミアが聞いた神の言葉、 それは自分がお母さんのお腹の中に宿る前、その前から神様は自分のことを知っていたんだ。そしてもうあなたがその産声を上げる前に、神様は特別な役割をエレミアに与えた。これがエレミアが聞いた神様からの声、招きの声でした。それに対するエレミアの答えが6章6節、私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんか。先ほどのイザヤのように、私がここにいますという答えとは随分違う、まあ、2つの言い訳をエレミアは語ります。それはたとえ神様がそのように私を招いてくださったとしても、そして使命を与えてくださったとしても、いや私は何を語ってよいのか分かりません、また私は若すぎます、エレミアは、大体二十歳前後、その頃にこの証明を受けたと言われています。つまりまだ自分には神様の言葉を語るそんなことはできません。それがエレミアの言い訳でした。私はこのエレミアの言い訳、自分自身も教会に初めて使わされたときに語るべき言葉、若かったので語ることはたくさんあったんですが、しかし本当に語るべきこと、神様から与えられた語るべき言葉はなかなか見つかりませんでした。最初に毎週説教がありましたので、最初の 2,3 ヶ月は自分の持っている語りたいことをたくさん語ったものの、その後だんだん語るべきことがなくなってきた。どうしようと、もう土曜日の夜は、恐怖の、土曜日でしたが、とにかくその中から何か語らないといけない、その、苦労を思い出して、エレミアが語るべきことを知らない、若すぎます、本当にここのところには私はすごく、共感を覚えました。ところが神様の、答えはこの言葉に対して7節から8節にあるような言葉でした。しかし主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない、私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ、彼らを恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。自分には語るべき言葉がない、そして若すぎますと言ったエレミアに対して、神様はどんなところ、どんな相手であっても、誰であってもまず行きなさい、神様がそこに行けと言われたところに行きなさい、そして命じられるままにすべてを語りなさい、自分に語るべきことがなくても神様が必ず語るべき言葉を命じてください、そして恐れないでいい、なぜなら私が一緒にいて、そして救う最後まですべて私が面倒を見る、その約束を神様はエレミアに伝えます。そして象徴的な部分ですが、9節に主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた、見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。神様が語る言葉のない若者に対して自らの手を持ってその口に言葉を与えた。もし聖書がここで終わっていれば、 私もエレミアのように神様が目の前に来て語るべきことがない土曜日もしくは日曜日の早朝ぐらいに私の口に触って言葉を与えてほしい、そう思うんです。しかし十節にそんな簡単に神様は全てを導いてくださるのではないという、そのことが十節最後のところに書かれています。見よ、今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。十節の前半では今日あなたに諸国民諸王国に対する権威を委ねる、つまり私からの全権をすべてあなたに委ねる、だから思い切って私の命じたことを語りなさい。しかしその内容、それはまず植物に例えて抜くということ、そして最後に植える。まず抜かなくてはならない。これがどういうことなのか。エレミアの生きた時代、自分の国そして隣の国が、外の敵から破壊された、自分の目の前に敵が迫っている、その状態、国が滅びるその寸前の状態でエレミアはこの命令を受けます。つまり抜くということは自分の立っているその国がまず破壊されるという、滅ぼされるということ、まずそれが行われる、そしてその後に植える作業、立てる作業が行われるということでした。どういうことなのか。エレミアが神様から招かれた、まあ、英語でインビテーションとかインバイト、大体あなたは招かれていますという、そういう、手紙をいただいて、そして、いい服を着て、こう招かれて喜んでいくわけです。しかしそこで招かれて、じゃあ自分が何をすべきかというところで、エレミアが神様から与えられたのは、これからあなたの国そして自分の民がいる国が今から破壊されて滅ぼされます。神様の審判を受けて他の国から滅ぼされる、それをまず伝えなさい。神様に召されて行ったものの救いが今からあります、そういうことではなくてまず破壊されるんだという、そのことを告げなくてはならない。そのために神様はエレミアを招かれた。そして破壊し尽くされたその後に必ず再生される。私がエレミアだったら多分この呼びかけに対して、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんから、それに付け加えて怖いですと、そんなことを言うとみんなからのけ者にされ、誰一人として自分の言うことを聞いてくれるはずがない。その破壊されるということ自体が信じることができない。どうしてなんですか、神様。そしてすぐさまその場を立ち去って逃げ出す、そんな風に思うんです。しかしエレミアはそこで逃げ出さずに神様の言葉をそのまま受け入れ、そして夜の晩祷会でもずっと神様の審判と、そしてこれから滅びるんだというその言葉をずっと語り続けます。読んでいても、こう希望がないなって、なんか落ち込んでいるのにこれを読むとますます落ち込む、そういうふうな 話も出てきます。しかしエレミアが神様から与えられた使命、それは神の審判が下り、まず国が破壊される、そのことを伝え、そしてその中に必ず再生されるという希望があるということ。人々が聞きたくなくても受け入れたくなくてもその言葉を伝える、これがエレミアの受けた使命でした。私は牧師の仕事、そして病床での仕事をしている中で、本当に神様の言葉というのは難しいなということをよく思います。せっかくエレミアを自分の使命のために招いておいて、そしてそこに使命を与えておいて、しかし初めからそれは達成するのが難しいじゃないかと、もう少し自分にできるような仕事を与えてほしい、そう思いました。しかし神様はその難しい使命をエレミアに与えます。私はこのエレミアのところを読み、そして自分が就任式で語った言葉、そしてまた就任式でたくさんの方からいただいた言葉を思い巡らしていました。なぜ神様がここに私を招かれたのか、神様が招かれたのは何か意図がある、しかしそこには簡単なことばかりではなくて困難なことを語らなくてはならない時も出てくるかもしれない。しかしそれがもし神様が命じたことであれば、それを語る。そこが大切なこと。それが私の一つの役割なのかもしれません。そして、エレミアのこの後の活動を見ていく中で、こんな苦しい使命をたった一人で行ったんだろうか。自分一人で目の前の人たちに今から国が滅びますと。いつか必ず再建される。しかし、まず滅びるんだ。そんなことをたった一人でやってきたんだろうか。エレミアには弟子、エレミアを支える友がいました。多分彼はそのことで困難なその使命を果たしていったように思うのです。就任式の時に西大和教会の高見先生という方が少しこんな話をしてくださいました。遠藤先生は4番バッターです。就任式に来られていない方には少し説明を加えたいと思いますが、1番バッターが三好先生、2番バッターが関谷先生、3番バッターが中野先生で、4番バッターが私だということです。で、今まで4番目に来たということで、別に4番バッターというそのいい意味では、思ったこともなかったんです。しかも少年野球、中学生の間野球をしてライトで8番しかしたことがなかった自分がいきなり4番バッターどうしようかなと、突然こうバッティングセンターに行って練習しだしても今更と思いつつ、しかし高見先生は4番バッターです。この教会に来て、そして牧師として4番目の、人間、そういう意味では、4番バッターとおだてられて、悪気はしないと思いつつ、しかし、どうしよう、ホームランばっかりなんて打てるわけがないし、実は8番のものが4番、ちょっとこれは荷が重いと思いながら、しかし、考えてみたのは野球は少なくとも9人でするものだと。当然そこには観客もいるし審判の人もいるし、その選手をケアしてくれる家族や、そしてトレーナーの人、テレビの前で見ているファンの人、いろんな人がいて初めて 4番バッターは成り立っている。もし私のところに神様からエレミアに語られたような難しい言葉が来たらどうしようか。一人ではどうすることもできない。しかし4番バッター一人で野球ができるんじゃない。そう思った時に、そうだ、教会にはたくさんの人がいる、そのことを思い出して、そして困った時にはみんなで考えればいい。そう思うと神様の招きの声、そして高見先生の4番バッターの声も、今は、これが4番かとわからないなと思いつつも、しかしいつか神様が4番目に自分を召してくださった、そのことの意味、そしてエレミアには到底かなわないけれども、しかし神様の言葉、その言葉が優しい言葉の時も、そして厳しい言葉の時も、自分なりに一生懸命伝えていく、そのことを私は胸に留め歩んでいきたい。そして4番バッターがスランプに陥った時には、皆さんで一緒に支えていただきたいと思います。お祈りします。神様、こうして教会に招かれ、あなたによる御言葉を取り継ぐその使命を与えられています。しかし時にその荷は重すぎて、一人ではどうすることもできない時があります。しかし幸いなことに、この教会にはたくさんの方々があなたによって招かれ、そして共に支え合うことを誓い合うことができました。どうかこれからもそれぞれが与えられたあなたによる使命をそれぞれが果たしていき、そしてまた互いに思いやり合い支え合う中で、あなたによる救いの御言葉をこの地に伝えていくことができますように。そしてその技が困難な時、厳しい時にこそこうして集っていることの大切さを実感することができますように、あなたが共に歩み導いてください。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の祈りと、そして言葉にすることのできないうめきとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。
賛美歌463番を歌います。 お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、今日私たちは健康を与えられて、この教会に敬愛する兄弟姉妹とともに集うことができました。感謝します。今はまた遠藤先生からエレミアの証明のお話を聞いて、とても難しいと思われる困難な神様の声であっても、支え合う仲間がいることで、こんな小さい弱い私にも何かできるかもしれないということを思いました。今ここに捧げしました献金は、あなたからいただいた奥のもののほんの一部ですが、どうかあなたの御用のためにお使いください。この小さい祈りですが、感謝の祈りを主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げします。アーメン。
アーメン。
では新しく来られた方を、紹介したいと思います。お名前を呼びますので、立ってお顔を皆さんに、見せていただければと思います。国防さやかさん、ようこそお越しくださいました。それから、中ほどまなみさん、ようこそお越しくださいました。お二人とも同志社大学の進学部ということで、また、私もそうですので、よろしくお願いいたします。それから、亀井美佐子さんです。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、あ、山田純さんのお母様、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
牧会報告に先立ちまして、前後左右の方とお名前の交換をしてください。 では牧会報告に移らせていただきます。お手持ちの週報をご覧ください。本日の集会は、礼拝後にコーヒーアワーがございます。その後婦人会、青年会、青年会の礼会があります。今週の集会は聖書講座30日水曜日午前10時半から、晩祷会同じく30日午後7時半からひまわりグループ1日木曜日午前9時から11時街道清掃は3日土曜日婦人会の方々お願いいたします。遠藤牧師の予定ですが1日木曜日午後が面会日となっております。次週礼拝は7月4日聖霊降臨節第6手術となっております。礼拝後に7月定例役員会がございます。集会行事の予定ですが、ピーターパン礼会が7月14日水曜日午後1時半から、青年会一泊収容会が7月18日から19日にございます。報告のところですが、中ほど下の方、遠藤牧師就任式の報告がございます。6月20日無事に就任式が滞りなく行われました。ご準備くださいました教会員の皆さんのご奉仕に感謝いたします。裏面に来まして、ハンドベルの練習が第1火曜日午後1時から3時、第3日曜日礼拝後となりました。お覚えください。7月18日の礼拝説教は関谷直人牧師にお願いしています。どうぞこれも覚えてください。本日ケーキの販売とわかめの販売がございますので、どうぞ皆様お買い求めください。以上です。では正英29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとが、子に集うた会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
Thank you.